主は今生きておられるね、これ賛美したいと思います。主イエスは我が為十字架にかけられ我が罪あがない赤よりよみがえられた主は今ですね、聖書からですね、御言葉を見てまいりたいと思いますけれども、今日の聖書箇所は、第一ヨハネの手紙の一章から御言葉を見てまいりたいと思います。第一ヨハネ一章ですね、から、御言葉を見てまいりたいと思いますけれども、先生実は私たちはですね、マタイの福音書2章からですね、御言葉を見てまいりまして、イエス様が誕生されて、そして、王様が、まあ、東方の博士たち、東方の王様が、拝みにわざわざ、このイエス・キリストを拝みにやってきた。それも星に導かれてやってきたところですね。今日はちょっと、飛びますけど、第一ヨハネからですね、見ていきたい。このヨハネという人は、直接このイエス様にお会いし、そして、弟子だと。まあ、イエス様が私についてきなさいって、ついていって、そして、弟子とされた。その一人である、そのヨハネが書いた手紙の第一の手紙、ヨハネの手紙の第一の一章から、御言葉を見てみたいと思います。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、それを証しし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、御父と共にあって、私たちに現れた永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたこと、あなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、 御父および御子イエス・キリストのとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるため。神は光であって、神のうちはには暗いところが少しもない。これが私たちキリストから聞いて、あなた方にお伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません、ということですね。で、今日は、クリスマスということですから、本来ならば、ルカの福音書とかね、から見てまいりたいと思いますけども、今日はですね、ちょっと思考を変えまして、ヨハネの第一の手紙からクリスマスのメッセージをさせていただきたいと思いますけども、ここでヨハネはですね、この手紙書いたのは、イエス様が十字架にかかって、そして召されて、天に召されて、手に挙げられて、その後ですね、手紙を書いてる。そして、ですから、今の私たちにも当てて手紙を書いてる。みんなの、私たちのために書いてる。ヨハネはね。で、ここで一節の部分で、初めからあった。初めからあったもの。ということは、初めからおられた。初めっていうのは、どこから始まる？聖書から始まるんでしたら、創世記ですね。創世記の初めからおられたお方。ということは、私たちが聞いたもの、イエス・キリストが人となってお生まれになって、そして、この地上で、30年間生涯を送られて、そしてこのヨハネやペテロや弟子たちに会ってですね、そして神様の愛を伝えたわけです。その愛とは、神は私たちの一人一人罪というのがあるんです。人間にはね、みんな罪人なんです。神様から見れば罪のない人なんて一人もいないんです。ですから完全ではないんです。その罪をあがない、代わりにあがなうっていう、代わりに受ける、罪の罰を代わりに受けて、キリストが。そして、この子なるキリストを人として生まれることによって、その罪をこのキリストが代わりに、私たち一人一人の罪を受けることによって、あがなうことができる。そして、十字架につけられたことによって、罪を殺してしまう。ね。命も、そこでイエス様は一度は落とされたわけですけども、それでも、墓に葬られ、三日目に生きて蘇られる。ですから永遠のお方なんですね。このお方は初めからおられて今も生きておられる誠の神様です。そのお方が人としてこの地上にお生まれになった。これがクリスマス。クリスマスっていうのはそういうことなんです。キリストに会って礼拝するという意味でクリスマスですよね。クライスト、キリストのマス。マスっていうのは礼拝するから。 そういう集まる、そういう意味ですから、最初の時に先週ですね、私たちがマタイの福音書から見た時も、東方からわざわざ遠い国ですよ、東方の遠い国からわざわざキリストを拝みに来て集まって、そこに礼拝した、まだ赤ちゃんのキリストですよ、ね、赤ちゃんとして生まれてきましたからね、それも聖霊によって身ごもった、聖霊によって身ごもったってことは、人との関係によって生まれたわけではなく、神様との関係によって生まれた。聖霊っていうのは神であるってことですからね。神が マリアの胎にキリストを身ごもらす、そして生まれさせるということ。これはですね、人間の手ではできないことです。で、第一、赤ちゃん。本当にどんな赤ちゃんも可愛いですよね。ちっちゃい赤ちゃんとなって、お生まれになって。神が低くなって、この地上に誕生された。それも私たちを、の一人一人の罪を贖うために、この、神様のご計画によって誕生する時を与えられるということ。そして目で見たもの、じっと見、また手で触ったものありますね。ですから目で見ることができるお方として来られた地上にね、このキリストの誕生というのは、今までは、それまでは、目で見ることなんかできなかったわけです、神様。見たら死んじゃいます。そういう時だった。ね。だけど、人として生まれることによって、神が目で見て、そして触ることができる方になった。ということです、キリストがね。ですから、私たちと同じような姿になって来てくださった。そして私たち一人一人に神様のことが分かるようにお伝えになってください。ということです。ですから私たちはキリストを知るということをすれば、自然と神様のことが分かるわけです。あ、このお方は本当に天地万物を創造されたお方なんだな。じゃあ私のちょっと健康面この辺悪いところあるから、主を癒してください。治してください。ぜひ祈ってみてください。キリストに会って祈ってみてください。祈りは聞かれます、ね、そしてこの命が現れ、私たちはそれを見たので、それを証しし、あなた方に永遠の命を伝えます。要するに、この命が現れ、キリストが赤ちゃんとして誕生して、命が、キリストの命が生まれたことによって、私たちも永遠の命のお方を知ることになる。このお方は初めからおられて、今も生きておられる。そしてこの私たちが死んでも後もずっと生きておられる永遠の命の、そのお方を私たちは知ることができる。こんな素晴らしいことはないわけですね。まず家庭の中でね、もういつもいがみ合って喧嘩し合って、そんな家庭嫌ですよね。もうなんだかんだ言われて、こうあれはこうだ、不満がバンバンバンバン飛び交うようなお家嫌ですよね。でもキリストのあって罪に許されれば、神様の平安がその私たちのうちに与えられますから、そういったことがなくなってくるんです。ちょっとした不満、そういったものが、キリストの十字架によって不満が捨て去られる。で、不満の心、気持ちが捨てなくなっちゃう。自分で捨てる場合もありますけどね。ですから、そういうふうにして私たちはキリストを信じて知ることによって、自分を 神様にあって喜ばれる歩み方に変えられていくわけです。まあ誰でも家庭の中でなんかもう本当にちょっとしたことで揉め事があったり、そんなの嫌ですよね。で、そうではなくて逆に平安が、家庭に平安があって、そして、ね、食事も美味しく感謝、主に感謝していただいて、ね、栄養もたっぷりいただいて、そして元気に毎日生活して、ね、そして歩いていけた。こんな素晴らしいことなんですよね。でも神様はそれを皆さんに望んでおられる。そういう風になっていただきたい。光の中を歩んでもらいたい。だからキリストをこの地上に人としてお生まれなされた。それがキリストの誕生した理由の一つでもある。もうそれだけじゃないです。他にもたくさんありますけどね。ですから私たちは人として良い生涯、ね、神様にあって良い歩みをしたいと思うならば、まずイエス・キリストを知ることから始めていただきたいと思うんです、ね、キリストをまず信じ受け入れてみましょう。そこからです、ね、そこから信じ受け入れて、そして、まあ、このお方神様なんだ、本当に受け入れてみて、ね、よくいらっしゃる方でね、もう信じます信じますって言ってね、最初だけ1ヶ月か2ヶ月持つかなぐらいの感じで、そして、まあ、半年後にはもうどっか行っちゃったとかっていう方も結構多い、教会の中ではね多いわけですね。そうではなくて、どうですか、いろんな試練があってもくじけずに負けずにキリストを信じ続けて歩む、そして家庭の平和を守って、そして、ね、家庭の中に嘘がない、ね、本当に真実だけの歩みをしていく、ね、信玄っていうところにこういう言葉があるんですね。乾いたパンがあればそれで十分、ね、まあ、そんなような言葉があるわけです、ね、家庭の中にやっぱり何がある、大切か、平安があることがとても重要だと思う。私たちの生活の中でいつも怯えて不安でっていうことより、平和があって平安があって、神様の愛を受けて歩んでいくことができる。神様の愛を知って歩んでいくことができる。神様の愛っていうのは本当に素晴らしいもの。で、私のためにわざわざそのキリストを人としてお生まれならつって、そして罪の贖いを成し遂げてくださる、罪許してくださる、キリストを信じ受け入れたらあなたの罪も許されますよ、そういうことをしてくださる。ですからここでヨハネね、このように言ってるわけ。それをあなた方に知らせたいんですよ。だからこのように最初に序文でこういうふうに書いてある。私たちの見たこと聞いたことあなた方にも伝えるのは、あなた方にも私たちと交わりを持つようになるためです。キリストにあって神様の交わりを持ちましょう。明るみの中を歩みましょうって、ね、どんなに汚れた歩みをしていても、どんなに罪深い歩みをしていても、神は救ってくださる、そういう誠の主です。どんな人でも主は受け入れてくださる。極悪人であろうが、お金持ちの人であろうが、ね、普通の家庭の一般の家庭、全然キリストとは全く反対の方向を歩んでいたとしても、あなた自身がキリストを受け入れるなら、神も私たちを受け入れてください。そしてキリストの十字架によって罪許してください。それまで犯した罪も許してくださるし、 これから犯す罪も全部許してくださる、そういうお方なんです。ですから私たちはね、ここで五節の部分で、神は光であって神のうちには暗いところが少しもない、このお方を信じて歩むなら、私たちも自然にその光に照らされて、光のうちを歩んでいくことができるわけです。今まではそういう歩みではなかったかもしれないけど、それを捨て去って本当に自分の歩みを変えていくことができます、ね、あのヘレン・ケラー、ご存知ですか。ヘレン・ケラーというお方のね、あの先生、言葉を教えてくれた先生、あの方、先生クリスチャンだったんですよね。本当に神様に祈りながら、もうどうしたらいいでしょう、この目が見えない、耳も聞こえない、このようなね、喋れない三重苦、そんなような障害のあったお子さんをヘレン・ケラーのね、そのどうしたらいいだろうかということを、先生はもう本当に祈って、そして神様から与えられた知恵によって、そしてヘレン・ケラーを文字を教え、言葉があるよ、言葉はキリストから来てるんだよ、神様から来てるんだよ、その目が見えなくても耳が聞こえなくても、彼女は話をすることができるような、その障害をものともせず、ね、有名になりましたよね。ヘレン・ケラーは日本にも来たそうですけどね。ですからね、私たちはその先生、サリバン先生という先生だったんですけども、そのサリバン先生がいてくださってよかったなぁと思います、ね、他にもたくさんいらっしゃるわけです。クリスチャンの方がたくさんいます、ね、名だたるそういう有名な方じゃなくても、本当に生涯キリストの光に当たって当てられて、その生涯を素晴らしく歩んで、ね、仕事もしっかりして、もちろん怠けてちゃいけないですよね。仕事もしないといけない、仕事もして勉強もしっかりして、そして歩んで、着実に歩んで、ね、うちの目の前に今大根とかじゃがいもとか植わってるんですけどね、農家の方大変ですよね。ちょっとでも油断したら害虫にすぐやられちゃう、ちょっとでも油断して耕さなかったら収穫が遅れちゃいます。そのようにですね、農家だけじゃない、私たちみんな会社に働いてる人もみんなそうですけど、仕事しなかったら収入なんか入ってこないですよね。途方に暮れちゃいます。でも私も一応トヨタ系の運送会社ってことでね、昼間は働いています。働きながらこの教会の働きをしていますけどね。で、昼間はリフトに行ってますね。リフトマンね。そしてそれを並べたやつをトラックが運んで、そしてトヨタ系のアイシングとかそういう電装とかそういうところに持っていくわけですね。そういう仕事をやりながら教会の働きやってます。できますね。トラックの乗務員さんでクリスチャンの方います。で、私安城の教会一回メッセージでね、行かせていただいた、そこに彼、まあ、私の勤めてる会社のところに入ってるトラックのドライバーの方が、乗務員さんが来てらっしゃる、ご挨拶し、ブラジル人の方だったんですけどね、クリスチャンの方。私たちはね、不安とか不満とか、そういうのがあって、キリストを信じ、受け入れない、なんてことがあってはなりません。受け入れるんだったら、早い方がいいです。そして、しっかり受け入れた方がいいです。上辺だけじゃなくて、心の中に刻む。こ これによって私たちの人生はガラッと変わる。本当に変わりますね。ですからぜひね、そのことをですね伝えるためにこの第一ヨハネの手紙一緒ありますから、ね、今日はそれを覚えてですね、ぜひね今日だけに限らずですね、日曜日は教会やってますんで、ぜひね、来れるときは来ていただいて、まあなかなか遠くからはね、長見さんのところは遠くからですからね、なかなか来れない、豊川からね、来れないですかもしれないけれど、ね、年に1回でも2回でも全然大丈夫です。1ヶ月に1回でもいいですし、半年に1回でもいいですし、来れるときに来てる、神様に祈る。ね、礼拝を持つ。そして何より一番大切なのは日々祈る。毎日祈ってみてください。キリストに祈るって。これが大切です。ね。大体祈らない人っていうのは良くない。神様に祈る。もう朝起きた時にまず祈る。食事の感謝の祈りもありますけど、祈る。夜寝る時も祈ってみる。寝る前に横になりながら祈って始めてください。祈ると変えられていく。そして、もうぜひ時間があればですけどね、聖書の御言葉を見てみてください。開いて見てみる。そうするとこの旧約聖書からずっとありますけれど、全部知る必要はありません。でも読んでみる。どういう方でこういう方なんだなっていうことがちょっとずつ分かってきますのでね。そして祈る。そして教会に来てみる。これ教会っていうのは人が建てたものじゃないんです。神が建てて、神様が皆さんをここに導いて、キリストのことを知っていただけるようにということで、神が開いてくださっている場所なんです。ですから今日来ることができた、本当に素晴らしい祝福なんですよ。神様にある、神様が本当に喜んでくださる、そういうことなんです。ですからね、ぜひ今日だけじゃなくてね、もう来週で日曜日終わり、ね、で来年になっちゃいますけどね、来年も1月からずっと日曜日はやってますんでね、ぜひね教会に来てください。そして教会に来ればお昼の食事も出ますんで、私その辺のバーガーキングとかね、たまに行って買ってきます。まあ混んでると吉野家牛丼とか、まあ他には唐揚げのご飯とか、まあそこのマックスバリオの弁当とか、さまざまありますね。買ってきてみんなで食事して、そして体も心も元気になって帰っていただき、神様の働きで、神はそれをせよ、神の愛をあなたは伝えなさい、私は飯をね。ですからそれをしてるわけです、ね、ですからヨハネもそう、このヨハネもそういう飯があったからこの手紙を書いてるわけです。この一章でね、ですから書いてます。ですから私たちは天にいた時にこのヨハネさんにお会いするわけです、ね、キリストを信じたら天国に誰でも入れるわけです。天国ですね、神のおられる天国に入れるわけです。もう保証されるわけです。それは生きてるうちにキリストを信じ受けない、受け入れる必要がありますけどね。ですから今日来られた時にね、もう 私はイエス様を信じますという方がいらっしゃったらね、後で一緒に祈りますけどね、ぜひこの光の神は光のお方、暗いところが一つもない、そしてこのお方は本当にこの天地万物を作られたね、耳が聞こえなくても目が見えなくても、三重苦の歩みをしたヘレン・ケラーでさえもこのキリストを知って、目は見えなかったけど耳も聞こえなかったけど喋れるようになって、普通に生活できるようになって、ね、それを見ますとですね、決して私たちの体が健康にならなかったとしてもね、病 病気になってなんか病気にかかっちゃって健康にはならないけどなんとか生きて生かされて生きてます、それを主に感謝すればいい、ね、お祈りしましょう、ね、祈ること、神様に祈ること、そしてそれはもう私たちがいつでもできる、電車の中であろう、車の中であろう、どこであろうと祈ることはできます。寝たままであろうと祈ることもできますね。祈ることは誰でもできる。祈ることから始めていきましょう。そしてキリストをまず、そして知っていきましょう、ね、祈ることができればこの聖書の言葉も自然と染み渡ってくるはずです、ね、まだ染み渡ってこないというんでしたらまだまだ祈りが足りないと思いますから、毎日祈ってみましょうですね。それではお祈りを持って御言葉を出しましょう。天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人がキリストを知り、神様の愛を受けてキリストの光のうちを歩んでいくことができますように、お一人お一人を導いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは最後に賛美したいと思います。それではどうぞお立ちください。清しこの夜賛美したいと思います。じゃあお願いします。
清しこの夜
します。天の神様、今日の聖日の朝の礼拝の時ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人を、引き続き、導いてくださり、どうぞ私たち一人一人があなたの永遠の命のお方キリスト、そして神の愛のお方、そしてこの愛を受けて人お一人お一人が家庭が平和で平安があって、そしてお一人お一人が本当に神様からぶれずに歩んでいくことができますように、どうぞ主が導いてくださいますようお願いいたします。今日こうして初めての方もおられますので、 どうぞ主が祝してくださり、この後の食事会も祝されますようにどうぞ覚えてください。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それではどうぞお座りください。